The fictional character, Mary Poppins,
メリーポピンズは魔法を使いますが、典型的なイギリスのウーバー兼家庭教師です。時はエドワード朝時代、ロンドンの桜通り17番地に住む揉め事を抱えるバンクス家族を助けるために東風に乗ってやってきました。そして子供たちジェーンとマイケルの世話を託されます。厳しいながらも思いやりを持ち、魔法を使いながら2人に大切な教訓を教えます。ジェーンとマイケルは大きな成長を遂げ、メリーは自分の去る時が来たと判断します。メリーの友達、煙突掃除婦のバートが行かないよう説得しようとしてメリーにこう言います。でも彼らはいい子たちだよ、メリー。メリーは答えます。いい子たちでなかったら私はわざわざここにいたかしら。でも受け入れてもらえなければ助けられなかったの。すべてを知っている子供ほど教えにくい生徒はいないわ。それで？とバートが尋ねると、メリーは答えます。だから二人は次の段階で自分で対処しないと。皆さん、バンクス家のジェーンとマイケルのように、私たちは面倒をかける価値のある良い子たちです。天父は助けと祝福を与えたいのに、私たちは必ずしもそれを受け入れるわけではありません。時には全てを知っているかのように振る舞うこともあります。私たちも次の段階に自分で対処する必要があります。そのために前世の天の家から地上にやってきました。自分で対処する段階には選択することが含まれます。天父の子育ての目標は、子どもたちに正しいことを行わせることではなく、正しいことを行って御父のようになることを選ばせることです。従順であってほしいだけなら、御父は褒美や罰を与えて私たちの行動に影響を与えたことでしょう。しかし神は子供たちを火の境でよくしつけられた従順なだけのペットにしたいとは思っていません。子供たちが霊的に成長して一緒に神の家族としての御業に携わることを望んでいます。神は私たちが王国の相続人になる計画、神のようになり神と同じ命を得て身元で永遠に家族で暮らせるようになるために歩む制約の道を定めました。個人の選択は前世で私たちが学んだこの計画に不可欠でした。今も不可欠です。私たちはその計画を受け入れてこの世に来ることを選びました。信仰により選択の自由を行使できるように忘却の幕が引かれたので、私たちは神の計画を覚えていません。その幕がなければ、進歩して神の望まれる信頼できる相続人になることは不可能ですから、神の目的は達せられませんでした。預言者リーハイはこう言っています。主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるか他方に誘われるかでなければ、思いのままに行動することはできなかった。基本的なレベルで一つの選択肢の代表がイエス・キリストであり、もう一つの代表はサタン、すなわち選択の自由を奪おうとしているルシフェルです。キリストが与えられたため、私たちには御父に対する弁護者がおられ、贖いの犠牲となられたイエスは人の子らに対してご自分の憐れみの権利を御父に求めるために天に昇っていかれました。そして憐れみの権利を求めて人の子らを弁護してくださるのです。キリストが御父に弁護してくださるのは救いの計画に反する行為ではありません。自分を御父の御心に任せたイエス・キリストは、最初から御父が望んでおられたこと以外を擁護しようとはしません。天父は疑いなく私たちの成功を応援し認めてくださいます。キリストが弁護してくださることを考えると、キリストが罪の代価を払っており、神の憐れみを受けられない人がいないということが分かってきます。イエス・キリストを信じ悔い改めバプテスマを受け最後まで耐え忍ぶ人々、 すなわち和解に至る道を歩む人々を救い主は許し、癒し、弁護いたします。キリストは私たちの助け主、慰め主、取りなすお方であり、御父との和解のために証言し保証してくださいます。これとは全く対照的にルシフェルは訴え追い詰めるものです。黙示者ヨハネはルシフェルが最終的に敗北する様子を描いています。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威と現れた。なぜでしょうか。その理由はこうです。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と証しの言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。ルシフェルはこの訴えるものです。前世で私たちに反対し、現世でも引き続き私たちを責めます。引きずり落とそうとしています。私たちに無給の苦悩を味わせたいと思っています。お前はふさわしくないと告げる者、あまりいい人間ではないと告げる者、過ちから立ちなる術はないと告げる者です。私たちがうなだれている時に蹴飛ばしてくる極めつけの乱暴者です。ルシフェルは子供に歩くことを教えても、その子がつまずくと怒鳴り散らして罰し、歩こうとするのをやめるように告げます。ルシフェルの方法は最終的に、そして常に落胆と絶望をもたらします。この偽りの父はずる賢く働きかけて人々を惑わし悩ませます。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めているからです。キリストは子供に歩くことを教えると、その子がつまずいたら起き上がれるように助け、歩み続けるよう励まします。助け主であり慰め主であられます。キリストの方法は最終的に、そして常に喜びと希望をもたらします。神の計画には私たちに対する指令が、指示が含まれており、聖文では戒めと呼んでいます。この戒めは従順になる訓練をするだけのために定められた規則でも、いい加減な寄せ集めでもありません。神の属性を伸ばし、天父のもとに戻り、永続する喜びを得ることに結びついています。戒めに従うことは猛獣ではありません。神のもとに帰る道を意識的に選ぶのです。私たちの規範はアダムとエヴァに与えられたものと同じです。それによって神は贖いの計画を人々に示された後、戒めを彼らに与えられたのです。神は私たちが契約の道を歩むよう望んでおられますが、選択の自由を与えてくださいました。実に神が願い期待しているのは、子供たち一人一人が自分で選ぶことです。それを強制しません。選択の自由という賜物によって思いのままに行動することができ、強いられることはないのです。私たちは道を進むことも進まないことも選べます。道を外れることも外れないこともできます。従うことを強制されないと同様、背くことも強制されません。本人の同意なしに誰も私たちを道から連れ出すことはできません。このことを、選択の自由を侵害されている人々と混同するべきではありません。彼らは道を外れているのではないのです。そのような人々は犠牲者であり、神の理解と愛、憐れみを受けることでしょう。私たちが道から外れると神は悲しまれます。最終的に幸福でなく祝福を失うことを神はご存知だからです。聖文では道を外れることを罪と呼び、その結果幸福でなくなり、祝福を失うことを罰と呼びます。この意味で私たちを罰するのは神ではありません。罰は神がお与えになるのではなく、私たちの選択の結果なのです。自分が道を外れていることが分かった場合、キリストの食材があるので気を引き返して道に戻るという選択をすることもできます。聖文では方向を転じて道に戻る決心をする過程を悔い改めと呼びます。悔い改めないということは、神が与えたいと望んでいる祝福を失う選択を 自分でしているということです。私たちは自分が受けることのできたはずのものを進んで享受しなければ、自分が進んで受け入れるものを享受するために再び自身の場所に帰るでしょう。それは神の選択ではなく自分の選択です。どれほど長い期間道を外れていようと、遠く離れていようと、変わる決心をした瞬間、神は戻れるよう助けてくださいます。心から悔い改め、キリストを信じ力強く進んで道に戻るなら、神の目には全く道を外れたことがなかったかのようになります。救い主は罪の代価を払ってくださり、幸福と祝福が失われつつある状態から私たちを解き放ってくれます。これは聖文では許しと呼ばれます。バプテスマの後、会員は皆道で滑ったり転んだり、時には道を飛び出したりします。ですからイエス・キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、主の助けを受け、許しを得るのは一度ではありません。生涯にわたるプロセスであって、何度でも繰り返されます。これが最後まで耐え忍ぶということです。私たちは自分が使える方を選ぶ必要があります。永遠の世でどれほど幸福になるかは、生ける神を選び共に御業に携わるかどうかにかかっています。次の段階に対処しようと自分で努力するのは、選択の自由を正しく行使する練習になります。2人の元中央婦女協会会長が述べました。私たちは常に褒めたり叱ったりしなければならない赤ん坊であってはなりません。そうではなく、神は私たちに成熟した大人になり、自分で自信を収めてほしいと望んでおられます。御父の計画を選ぶのは王国の相続になれる唯一の方法です。その場合のみ御心に反することを求めないものとして、御父は私たちを信頼します。しかし、全てを知っている子どもほど教えにくい生徒はいないということを覚えておく必要があります。進んで主と主のしもべから教えを受ける必要があります。自分が天の両親から愛されている子どもであり、面倒をかける価値のあるものであって、自分では単独でということではないことを信じてください。ヤコブの言葉を借りて私はこう言います。それゆえ心を喜ばせなさい。あなた方は自分の思う通りに行動すること、すなわち永遠の死の道を選ぶことも永遠の命の道を選ぶことも自由であるのを覚えておきなさい。愛する兄弟姉妹よ、神の御心と和解しなさい。悪魔の意思に自らを従わせてはならない。神と和解した後にあなた方が救われるのは、ただ神の恵みによること、神の恵みを通じてであることを覚えておきなさい。ですから、キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊、誠実に聖餐に備える、ふさわしい状態で聖餐を受け、神殿で聖約を交わし、生ける神と神の子供たちに仕えることを選んでください。自分の選択が自分の人となりを決め、どのようなものになるかを決めます。ヤコブの祝福の言葉の続きを読んで終わります。そして神があなた方を食材の力によって永遠の死からよみがえらせてくださって、あなた方が神の永遠の王国に迎え入れられますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。